1. 障害者差別解消法の改正で、社会がどのように変わっていけるのか、私が考えてみたこと。押谷明子さん。押谷明子さん、紹介。俳優、1970年生まれ、北海道出身。1999年、映画、I Love You で日本最初のろう者主演俳優としてデビュー。同作毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を受賞。以後俳優業のほか講演会や手話教室開催など多岐にわたり活躍。2021年には家族のエッセイ本「我が家は今日もにぎやかです」を出版。紹介終わり。障害者差別解消法の改正について。障害者差別解消法が改正され、本年4月から施行されます。この改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。障害者への差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指すこのような法律は、海外でも制定されており、1990年7月にアメリカで成立した ADA、障害を持つアメリカ人法とじがあるのを思い出しました。欧米諸国やオーストラリア、韓国など多くの国ではすでに障害者の日常生活や社会生活を送る上での機会の平等を保障する法律、差別を禁止する法律とじができています。合理的配慮とは、障害者が社会の中で出会う困りごとや障壁、すなわち社会的なバリアを取り除くために、さまざまなことを調整したり変更したりすることを言いますが、事業者だけでなく、すべての人がこのようなことを日常的に意識していくことが大切だと思います。社会的なバリアとは、例えば障害者にとっては通行が難しい場所、利用しにくい施設・設備や利用しづらい制度、あるいは障害者の存在を意識していない慣習や文化、偏見や固定観念といったものが挙げられます。必要な情報提供が音声でしか行われないことや、筆談をしても難しい漢字ばかりで理解しづらいこと、また視覚障害者がインターネットで情報を得たくても画像が多いと読み上げソフトが機能せず内容が理解できないなど、ちょっとした配慮があれば助かるような障壁が社会には数多くあり、不便さを感じている人がいます。コミュニケーション手段を身につけることの大切さ。私は生まれた時からのろう者、聴覚障害を持つ人、ですが、以前ある歯科に行った時、聞こえないことを理由にコミュニケーションができないと言われ、診察を断られたことがあります。その時はコミュニケーションの手段を検討してもらうこともできず、合理的配慮への理解がされていないことに憤りを覚えました。私のようなろう者は手話という言語で会話を行うのですが、手話を全く知らない人でも、他のコミュニケーション手段の中から筆談というものを引き出して意思疎通はできるはずです。できないことをどうしたらできるようになるのか 考えてもらうことは困難なことでしょうか。実は簡単なことなのに、音声で会話できなければコミュニケーションが取れないと思い込んでしまっているからでしょうか。多様性を大切にと言いながらも、聞こえない人とのコミュニケーションは特にハードルが高いと感じられているように思います。それはコミュニケーションの手段が違うからなのでしょうか。それって悲しいじゃないですか。たとえハードルが高いと感じられても、私は堂々と、耳が聞こえません。手話をしますが、外国語を話す人のような感覚で接していただけますでしょうか、という気持ちでいます。誰もが差別してはいけないと思っているのですが、障害者の立場から見れば、現実は差別されていると感じることがたくさん起きており、障害のない人との平等な機会を奪われている現状があります。問題の解決に向けては、生まれた時から持っている個性を大切にしつつ、人間関係を築くために、話す、書く、読むなど、さまざまなコミュニケーション手段を身につけることが、必ず社会で役立つと私は感じています。そして、障害を持つ当事者にしかわからない不便さを体験し、感じてもらうことで、お互いに支え合い、助け合う関係を築けると思います。国民一人一人が分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、共生する社会を実現させることが最も大切なことです。ただ、義務だからそうするというのではなく、それが自然と配慮できるようになれば、障害者だからと構えることなく接することができるのではないでしょうか。そして私たちは誰もが安心して過ごすことのできる社会を求めています。その気持ちは障害があってもなくても同じだと思います。お互いに個々の性質を認め合いながら少しずつ理解して、そして共に生きる社会の実現に向け、どのように取り組んでいくのかを臨機応変に対応できるような環境を作りたいです。さまざまな個性を持った方が社会で生活する上で、働く意識を持ち、楽しく過ごせる場を作っていくことが大切だと思っています。バリアフリー、ノーマライゼーション、ユニバーサルデザイン、インクルージョン、アシスティブテクノロジーなどなど多くの福祉用語がありますが、日本にはまだ十分に浸透していないと思います。なぜなら、日本の文化は、障害のある人をまだまだかわいそうとか、気の毒という視線で見てしまい、かわいそうな人に何かをしてあげることを福祉と考えているからではないでしょうか。手話は言語として認められているのに、いまだにそのことが広く浸透していないのは、正直残念で悲しいです。社会的なバリアを取り除くことについて、大人だけで解決しようとしても難しく、子どもの頃から多様な人々との関係を築き、共生するということを学び、慣れることが必要だと思います。また、社会で生きづらさを感じていることをなくすためには、当事者が社会をどのようにしたいか、どう改革すべきかを伝えることはとても大切です。障害の有無にかかわらず、自分の生まれ持ったさまざまな性質と個性をお互いが理解し合い、協力していくことが大切であり、それが実現できたとき、障害のある人もない人も不便なく暮らせる社会になるのではないでしょうか。 お互いに尊重し合い、歩み寄っていく関係を築く。最後に、私自身を例にしてお伝えしたいと思います。私には、生まれつき聞こえないという個性があり、日常生活では手話で会話をします。しかし、外見ではわかりにくく、挨拶をしたのに無視されたと誤解されることもあります。もしもあなたがろう者と接するときに、あれ?と思うことがあったら、肩をたたいてみてください。そうしてもらえば十分対応することができます。コミュニケーションの手段には、手話、筆談、口話があります。手話は手指や表情で言葉を表現する方法です。口話は相手の口の動きを読み取る方法です。相手の顔を見てゆっくりはっきりと口を動かすようにしていただければわかります。筆談はお互いに文字を書いて伝え合う方法です。口話よりも筆談の方がよりお互いに理解し、意思疎通がしっかりできます。筆記用具がないときは、スマホで文字のやり取りをすることでも対応できます。その人に合わせた方法を取り、伝える努力をし、最後に内容の確認をしてもらえると嬉しいです。このように、一方的にではなく、相互に個々を尊重し合い、理解し合い、歩み寄っていく関係を築いていけば、少しずつ社会的なバリアをなくすことができると思います。